おはようございます。本当に、何度かお招きいただいて講談のご用意をさせていただいておりますけれども、本当に主の不思議な導きで、本当にこのような小さなものを金沢教会でお使いさせていただける、招いていただいているということを本当にまず恐れを覚えつつ感謝をしております。本当にまだ未熟なものですので、ぜひ祈りに覚えつつ、また良い交わりをいただきますようにお願いいたします。今朝はルカの福音書から御言葉を取り次ぎさせていただきたいと思います。はじめに一言お祈りいたします。天のお父様、今日は愛する斉藤先生は葛西の地で特別伝道集会の御用にあたっておられます。どうか孫子においても先生を通して御言葉が大胆に語られ、皆が崇められ、どうか御言葉を聞く方が多く起こされますようにお願いいたします。金沢教会においても小さき者がお取り次ぎをさせていただきますけれども、主が顧みてくださり、また聞くお一人お一人の上にも臨んでくださいまして、心からの誠の礼拝をお捧げすることができますように導いてください。また主の語ってくださるその御声をどうかしもべ自身忠実に聞き、お従いできますように導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここは、ザカリアが、ザカリアという、祭司でありますけれども、バプテスマのヨハネという、やがて子供を産むことになります。その告知を受けたところであります。そしてこのヨハネは、この半年後にお生まれに、人としてお生まれになるイエス・キリストの先駆けとして神様に使わされる人です。また使わされた人でした。それを通して、イエス様こそ救い主であると人々にまた悔い改めるようにと備えをした、そのような人であったわけですけれども、ルカの福音書はそのバプテスマのヨハネの生まれ誕生に関することも唯一記しております。今日はその中で、中心として、19節20節にこう書いてあります。御使いは答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。厳粛なお言葉ですけれども、ここから信じることの大切さということをもう一度ひとたび、もうひとたび教えられたいというふうに願ってあります。今お読みしたのは司会者の方の朗読も聞いてて思ったんですが、私新約聖書の第2版を使っておりますので、ところどころ違う言葉、表現が違うかもしれませんが、同じ聖書ですので、ご了承お願いいたします。信じる、私たちの救い、聖書の言う救いは信仰によって救われるということを聖書は教えております。で、この信じるっていうことについてですが、昨今の善悪の価値観というものは、どちらかというと人に迷惑をかけるとかかけないとか、そういう、つまり損害をかけたかかけないか、そういうことに非常に偏っているのではないかなと、私の主観かもしれませんが思います。ですけれども、聖書はこの信じる信じないということに非常に重きを置いているわけですね。実際に人間関係においてもやはり信頼、この聖書の信じるということの中には信頼ということを含んでおりますけれども、信頼関係というものが非常に重要であります。特に子どもと親の関係というのはそうではないかなというふうに思います。 特に子供はまだ本当に見たこともないし聞いたこともないし知らないこと経験してないこと多いわけです。親はある程度それを経験して知っているから子供に何か良いか悪いかどういうことをした方が良いかした方が良くないのか危険なのかそういうことを教えることができます。それを聞くときに子供はやっぱり親に信頼するわけですね。で信頼して聞くときに自分がまだ経験してないことまた将来問い先に経験することもこう知ることができまた蓄えていくことができそのようにして成長していくことができます。またそれが親とこの絆を、強くしていくものでもあります。ですけれどもやはり私たちはこう本当に罪が入った上にこの人間関係においてもその信頼ということについて、悩むことが多いわけであります。また今本当にそういう意味で、親子の信頼関係ということについてもいろいろな問題が起きている時代でもあるんじゃないかなということを思います。また子どもにとってはやっぱり親を信頼するということにおいて、初めて成長していくことはできますけれども、私自身も、親となって、あれですね、その信頼される親でありたいと願うわけなんですけれども、やはりその信頼されるということも大事なわけです。でも最も大事なのは、私たちと神様との関係において、この関係が壊れてしまったということです。それは人が罪を犯したということでありますけれども、神様に信頼して、最も信頼しなければいけない、信頼すべきお方に対して信じない、信頼しない、これは聖書は罪だというふうに教えているわけなんですね。この、ザカリアと、エリサベツという人は聖書はすごいことを書いております。6節を見ますと、2人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めと落ち度なく踏み行っていたというふうに書かれているわけですね。これはすごいことだと周りに思います。私は本当にこんなことを言ってもらえるようなものではなくて落ち度も、なんて言うんでしょうか、たくさんあるわけなんですけれども、実際にこのエリサベツとザカリアは随分年を重ねていたということが聖書からわかります。もう子供を生まれるということがもう到底信じられないそのくらいの年になっていたということが聖書からわかるわけなんですね。私たちはやはりこうまだ私は若いんですけれども、それでもこうやっぱり時間を重ねれば重ねるほど罪を重ねる機会、犯す機会もやっぱり失敗する機会も増えるわけなんですね。それはやっぱり長ければ長くなるほどそういうことって多くなると思います。その中で本当にこの年になっても、このように聖書に書かれているというのは本当に忠実な人だったんだなということを思いますけれども、また励ましを受けるところでもあります。ですけれども、その聖書はそのザカリアの失敗というんでしょうか、そのことについてもはっきり述べていくわけであります。また私たちはそれを読むことができます。でそのザカリアに突然御使いが現れたというふうにあります。御使いが現れ、この御使いが、語ったのがそのザカリア夫妻に特別な子供が生まれるということでした。それはその特別な面というのは、一つはザカリアの祈りが聞かれたということも書かれてありますけれども、二つの特別な側面があります。一つはこの400年前、旧約聖書の一番最後の書であるマラキ書という書が書かれましたけれども、その時に、やがてこの救い主が神様がお使わしになる、その前に神はエリアを お使わしになって道を備えさせる、そのようなことが予言されていたわけです。その予言がされてから400年間そういういわゆる聖書になるような予言というものは全くなく沈黙の時代が続いたわけなんですね。で、この天使が語った言葉というのはその予言がいよいよ成就する、そしてそれがこのザカリアを通して、ザカリアとエリサベスの夫妻を通してそれがいよいよ成就する、そして救い主がお越しになるという意味を含んでいたわけです。もう一つは全く年を重ねて、いわゆるその人間的に考えならば決して子供が生まれ、妻も不妊だったと書いてあります。不妊ということもありますし、年齢のことも考えても全くその子供が生まれるということをありえない、人間的に考えれば全くありえない、そのような中での出産だったということです。これは本当に信じるというのことが無理なような話でありますけれども、このことに対してザカリアはこういうふうに答えています。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っておりますというふうに書かれております。これに対して私の言葉を信じなかったと言ってザカリアは口が聞けなくなるわけですけれども、そういう厳しいお取り扱いを受けるわけなんですが、この半年後に、マリアもイエス様を聖霊によって身ごもる、これも本当に普通では決してありえない、ありえないというか歴史の中でたった一度だけ起こった出来事であります。この場合は本当に全く男女の関係なしに諸女の状態で聖霊によって身ごもる、そういうことが聖書に書かれているわけなんですけれども、その時もマリアに、見つかりによってあなた聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを追います、それゆえ、生まれるものは聖なるものを神の子と呼ばれますというふうに、ごめんなさい、その前に、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさいというふうに言われるわけですけれども、マリアもそのお言葉に対してどうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知れませんのに、決してありえない状況なんですね。で、そこでどうしてそのようになり得ましょう、ザカリは何によってそれを知ることができましょうか、とても似たような言葉なんですけれども、ザカリアは信じなかったと言われており、マリアはそのようには言われていないわけですよね。そこには違いがはっきりあったと思います。それをどういうふうに違ったということを聖書ははっきり言っていないわけなんですけれども、ちょっと私このことから教えられることもあるんですが、今日はそこはメインじゃないんですけれども、マリアのこの後の人生の特徴というのは、ルカの2章19節にはこれはイエス様がお生まれになるときに羊飼いたちが天使の見告げを聞いて探し当てたところなんですけれども、そのときに、羊飼いたちが天使から聞いて、ここで救い主がお生まれになるって聞いたんだって言って礼拝に来るわけですね。で、そのときに、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたというふうに書いてあるんですね。だからすぐには理解できない、起こったことがなんでこういうことになるのか、これからどうなっていくのか理解できないけれども、でもそれを心に留めて思いを巡らしていくわけなんです、ね、マリアはずっとそういうここだけではなくって、その後も何箇所かこういう表現が出てきます。また神様の言葉に対する態度として、本当にこういう真摯な態度というんでしょうか、すぐに答え出す、わからないけれども神様がそうおっしゃった、それをこう受け止めていくっていうマリアの態度が見ていくことができると思います。ザカリアはそれに対して同じように どうしてということなんですけれども、まあ、一つは神様は私たちの心をご覧になる方ですから、その受け止め方に対してきっと問題があったんだろうと思うんですけれども、ここで、ザカリアが言っているのは何によってということを最初に言っています。で、何によってっていうのがどこに焦点が向けられているのかというのがその後を見るとわかります。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。要するに自分自身も妻自身も、あなたはそうおっしゃいますけれども、その年はとうに過ぎてそういう力はないんです。私たちの中にそういう可能性はないんです。どうしてそれを信じることができるんですかっていうふうにして、その信じる根拠っていうのは自分たちの内側に置いてるわけなんですね。私たちを見て、妻を見て、どこにその信じられる根拠があるんですかということですね。ですけれども、ガブレイテが密会が言ったのは、その二人がどうかではなかったんですね。私は神の御前に立つガビリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。聞くザカリアとエリザベスがその力があるかどうかではなくて、この伝えている私が、それも、まあ、天使だから私も私は、まあ、見たことがない存在であるんですけれども、でもそういう存在だからというよりも、ここで言っているのは神の御前に仕えていて、神がそのこれを語るように、喜びの訪れを語るように使わされている。つまりこれは神があなたに語られている言葉なんだ。その言葉を信じなかったんだというふうに言うわけなんですね。ザカリアはずっとそういう意味では神殿でお仕えしてきました。私たちも毎週この教会で見えない神様に礼拝をお捧げしているんですけれども、実は同じ状況だということなんですね。ザカリアも天使を見たのはその時が初めてだったと思うんですけれども、じゃあ今まで礼拝している時は違ったかというと、実はその見えたから見えなかったから関係なく、やはりそこで礼拝していたのは神ご自身だったわけなんですね。そしてなおザカリアは本当に決して人が見ることのないはずの御使いを目の前で見るわけです。本当にそれを恐れたと書いてありますから、まあ、中には御使いはこう本当に普通の人と変わらないようにして現れたというのも、気づかないような、本当に見つかりだとわからないように出てくるのも聖書には出てきますけれども、ここでははっきりと見つかりとわかる、そういうような現れ方で来ているわけですけれども、それでもザカリアは信じられなかったわけなんですね。で、それはその語られているお言葉が、語っておられるのが誰かではなくて、聞く自分の中にその力があるかないかという、そういう判断だったんだろうと思います。ですから、その上にザカリアは本当にこの子供が生まれるまで口が聞けない、そういう神様のお問い扱いを受けていきます。これはザカリアにとって本当に厳しい裁きだったと思います。というのはこの後で、21節からを見ますと、人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取るので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかったとあります。祭司はこの、まあ、この時代は1年に1回、まあ、こうアビアの国ってあるんですけれども、神殿に来て一定の期間こう奉仕をしてまた帰ってくる、そういう形態だったようですけれども、その時こう神殿の中で、こう焚いて祈って、その後民の前に出てきて、まあ、代表として民を祝福するという祭司の務めがあったそうです、まあ、もちろん祝福するわけですから言葉でするわけですけれども、喋れないというのはそれができないということなんですね。 祭司としての大事な務めが果たせない。まあ、この祝福も本来神様からのものですから、祭司はその 神様がされる仕事の仲介者として神様に代わってそれをするわけなんですけれども、それができない。また祭司というのは聖書をこう教えていく、そういう大事な務めも持っていましたけど、その務めにおいてもやはりこう口が聞けないというのは、祭司でありながら祭司の仕事ができない、そういうことだっただろうと思います。で、実際祭司というのは見えない神様にお仕えして、神様のと人の仲介者として、まあ、本当の仲介者はイエス・キリストなんですけれども、その使いをしていくわけですから、やはり神の言葉を信じるっていうのは、信じてなくてその務めをするっていうのはできないんだろうな、そういう厳粛な務めだったんだろうなと思います。でも本当にその言葉から祝福されるために それは本当に力ある祝福だと、それだけの権威を帯びたものだと、そういうことが思います。で、ここから私が、まあ、教えられるのは、本当に今私たちが読んでいる聖書も、まあ、このガブリエルが、私は神の御前に立つガブリエルです、あなたに話をし、この喜びの閉じるを伝えるように使わされているのですとありますけれども、私たちもこの聖書を神様の言葉だと信じております。で、聖書を読むときにこのようにいつも聖書に向かっているかなということを思うわけなんですね。なかなかそういうふうにやはり、まあ、本普通の本のように読んだりはしないわけなんですけど、それだけのこう厳粛さを持って本当に御言葉に向かえているかなというと本当に答えに困ってしまうようなものです。でも本当に、まあ、ザカリアの前に御使いが現れたとき、そうであったように私たちはそれ以上の方を前にその御言葉をいただいているわけです。で、さらにザカリアには御使いが現れましたけど、私たちは御使いよりも素晴らしい神の御子ご自身が私たちのために使わされた、その事実を聖書によって知り、またその言葉を読んでいるわけなんです。また教会においてその方を礼拝しているということを本当に覚えたいですし、毎回の礼拝においてそのような心で礼拝を捧げできたら本当に幸いだなということを思います。そういうわけでザカリは口が聞けなくなったわけですけれども、まあここか、そうですね、まずその前に神様の言葉を信じないというのは、実はこういう大きな問題なんだ。そして私たちが本当に罪から救われたというのは、私たちはこの人間関係における罪っていうのはすごくわかりますし、悔い改めたりするわけなんですけれども、一番大事なのは本当にこの私たちを作られた神ご自身に対して罪を犯しているということ。本当にその方を知らず、信じていなかった。その罪から救われたんだということ、そのことを思うわけなんですね。そしてその神様との関係が破壊されていた。その神様との関係を和解するためにイエス・キリストを送ってくださり、私たちにはその方なしに本当にこの和解がありえなかったんだということを思います。でもこのザカリアの出来事っていうのは、むしろ私たちにとっては本当に慰めっていうんでしょうか。むしろザカリアが信じられなかった。そのことを通して、確かにそれでも神様の御言葉はなっていったという事実。そしてそのことはマリアの書状解体だけではなくて、処女解体ではないんだけれども、やはりアブラハムがとサラが100歳と90歳になって子が生まれたように、やはりザカリアも本当にありえない中でヨハネが生まれていた。そのヨハネが指し示したのがイエス・キリストだったということを通して、私たちは本当にイエス・キリストこそ神の子救い主であるということを、またここでも確かな証拠を見ていくことができるわけです。 また本当にこのザカリアの取り扱いというのは まあ、ある意味こう罰だったわけですけれども、でもこの口が聞けなかったのは、どういう期間であったかということがここに書いてあります。20節を見ますと、ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは惜しみになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。もし神様が語られた言葉が実現するまで口が聞けなかったわけです。ということは、口が聞けない間ですね、ザカリアはこのガブリエルが語った神様の言葉がずっとそれだけがとどまっていったと思います。他に話せないわけですから、また他の人とコミュニケーションが取れないわけですから、ザカリアは本当に神様と一対一にならざるを得なかったという期間ではなかったかなと思います。その度に、その間中、今自分が口が聞けないのはなぜ口が聞けないのか、またそれと同時にやがて口が聞ける、その神様が約束してくださったことを実際に目で見るまで待つという、まあ、期待感もあったでしょうし、まあ、恐れもあったでしょうし、そういう中で過ごしていったと思うんですね。で、そしてやがて本当にヨハネが生まれていって、まあ、板で書いてこの子の名はヨハネという書いていくわけなんですけど、その後は本当にルカの2章の67節からは席を切ったようにですね、ザカリアは聖霊に満たされて予言していったというふうに書いてあります。本当に心からのこの予言が賛美として出てくるわけなんですね。そういう意味では信じられなかったザカリアでありますけれども、神様はこのようなお取り扱いをくださったことによって、むしろその信仰は強くされていった。確かに神様はお言葉を成就されるんだということを本当にこう決して忘れることのできないこととして魂に刻みつけることができていったに違いないと思うわけです。また私たちもそういうお取り扱いを受けることがあると思いますし、またザカリアのこういう経験を通して私たちもそれを知ることができるということは大きな恵みだと思います。本当にこれに似たようなことがサウロにもあるわけなんですね、あったわけなんですね。サウロもその、まあ、パウロは以前はサウロとして教会を迫害するものであったわけなんですけれども、神使えていると思いながら、使えているつもりでやっていながら、実は神の御子イエス・キリストを迫害していたってことを知るわけなんですね。それは復活されたイエス・キリストがパウロの目の前に突然現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲをついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだというふうに言われて、実は自分が神様の御子ご自身を迫害していたということを知らされて倒れます。でその時にこう目が見えなくなって、アナニアに祈ってもらった時にこう 目から鱗のようなものが落ちて見えるようになったというふうにあるんですけども、それまでの間ずっとサウロ、まあ、パウロですけれども目が見えなかったわけですね。手に引いてもらっていって、神様がお告げになったことを待つより他になかった、そういう期間を過ごしたわけですね。で全くそこには自分の力の入る余地はなかった。本当に神様がの救いを待ち望むしかなかった。それを通してサウロのパウロの劇的な改心がなされていくということを見ます。私たちの救いというのは全く私たちの義や私たちの行いによるのではなくて、神様がなしてくださること、また信じた私たちに対してもやはり時々神様は私がなすのであなたは見ていなさいということがあるんだと思います。そういうことを繰り返していくんだと思います。出エジプト記でも、まあ、ここは聞いていただくだけでいいと思いますけれども、エジプトから脱出するときに神様はあえてエジプト軍が追いつくような行き止まりのようなピーハ拾ってというところに引き返すように命じられます。でそのときに、まあ、民は 文句を言うわけなんですけれども、その時に出エジプト記の14章13節にはこのように書かれています。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。私たちの救いについても本当に全く罪人であるのに、イエス様ご自身が十字架上で成してくださいました。私たちが悔い改めるといった時に、本当にそれ全く自分ではそれに対して何もできません。本当にイエスキリストの救いが必要ですと受け入れていって、私たちは救われたものであります。また私たちの神様の態度というのは、やはり常にこのようなものであると思います。信じるからこそ、信頼するからこそ行いが生み出されていくわけですけれども、まあ、ザカリアのように私はまだ若いですけども、信仰生活を重ねていた時にもなお、やはり私たちにはまだどこかで自分の力に頼っていて、本来は神様に信頼しなければいけないものを、どこかで自分の経験とか自分の考え方とか、そういうものにこう信頼してしまっている、そういう部分があるという時に、神様はそれを示してください。御言葉によってお取り扱いくださって、私が救いをなすの、あなたは見ていなさい、まあ、ザカリアはそういうことだったんですね。ザカリアが信じようと信じまいと、神様はことをなされる。あなたの力ではない、私の救いを、私のなすことを見ていなさい、そういうふうに神様はおっしゃったわけなんですね。で、最後に、コリント人への手紙第2の1章8節から、10節のところ、最後に最後にというかお読みしたいと思います。パウロは本当に力強い信仰を持った方でした。死の危険やそういうことを何度も繰り返しながら、本当に当時の地中海世界においてたくさんの教会を建て上げ、多くのキリスト者をこう生み出していった、そういう人だったわけなんですけれども、でもこのように言ってるわけなんですね。8節からお読みいたします。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。もはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです、というふうにパウロでさえ言っているというのがすごいなと思います。本当にもう神様しか信頼していなかったようなパウロだと思うんですけれども、そのパウロでさえ、もはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神より頼むとなるためでした。本当にこの取り扱いは、さらに私たちが神様に近づけるようにしてくださるお取り扱いであり、またこのように苦しみの中を通しても神様が取り扱ってくださることによって、私たちのこの信仰を証ししていくことができる、この自分自身を救い出してくださったことは、方はあなたも救い出すんですよ、ということをパウロはここで言っていくわけなんですね。今日の中心は神様を信じる、 イエス・キリストに信頼するということは、実は本当に神様と私たちの関係においてとても重要な、そういう、またそれを信じないならば、本来ならば裁かれなければならない、そういうような、実は非常に厳粛な、一番尊ばれなければならない関係だということを教えられたいと思います。その上で、この神様がお使わせになった方、イエス・キリスト、またイエス・キリストの語られた言葉を信じるということはどういうことかということが、ヨハネの3章に書いてあります。ここを読んで終わりたいと思います。ヨハネの福音書3章、31節からのところを最後にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書3章31節から、このように書かれています。上から来る方はすべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す。天から来る方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印を押したのである。ここに、その証しを受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印を押したというふうに書かれてあります。神様のお言葉を信じる、イエス・キリストを信じるということは、実はこういうことなんだということを、ここで教えられます。イエス・キリストが私たちのために救い主と来てくださった、また聖書、それは聖書が証しすることでありますし、また間接的には今日語られたバプテスマのヨハネや、バプテスマのヨハネを使わした、に使わされた御使いにとって、それが神から出たことだという証言をたくさん見ることができます。それは人からの証言ではありません。神様ご自身が私たちにくださった証拠であり、証言なんですね。で、それを信じるということは、神様の証を受け入れる、神ご自身が私たちにくださった証を受け入れる、そして神ご自身が真実であるということに確認を押す、それは私たちの義ではなくて神様の義ということですね。それによって私たちも義と認めていただける、それによって、まあ、それはそのために御子が苦しまなければならなかったわけですけれども、イエス様が十字架につけて私たちの罪を全て負ってくださったことによって、私たちは与えなしに神様に受け入れていただける、そういう恵みをいただいたという、そういうことなんですね。そういうことをもう一度覚えたいと思います。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。本当に神様をくださるのは良き知らせなんですね。ザカリアにもずっと子供が生まれなかった、あの人に子供が生まれる、私たちはそれ以上に永遠の命をいただける、そういう福音をいただきました。これは本当にその神様に対する罪が許され、神様と和解され、神のことされ、それは本当に私たちが信じられないような素晴らしい良き知らせでありました。またなおも私たちに対して最善のご計画を持っていてくださる、私たちはそれを信じる、時にそのザカリアのように祈っていたはずなのに、期待していたはずなのに、神様から語られる時に自分を見てしまう、そういうことがあるかなというふうに思いますけれども、私たちの信仰の原点というものをここで教えられます。またなお本当に神様のお言葉をそのようにして素直に受け入れていく、信じがたい時にも信じた、アブラハムやそういった 何よりもイエス・キリストご自身が常に神様に信頼し続けてくださった方です。ですからこそ完全な大祭司として私たちのために取りなしをしてくださることのできる方です。ザカリは信じなくて語ることができませんでしたけれども、イエス・キリストだけは常に神様とそういう関係にある私たちの忠実な大祭司であることを感謝したいと思います。祈って閉じたいと思います。天のお父様、本当に足らない取り次ぎでありますけれども、あなたご自身がこの聖書をくださり、見える形でイエス・キリストを私たちを同じような肉の形で送ってくださり、救いを成し遂げてくださったことを感謝いたします。どうかあなたのお言葉を、またイエス、あなたがお使わしになったイエス・キリストを、目には見えませんが、その神ご自身がお使わしになり、また神ご自身が語られたというその事実をいつも覚えて、その御言葉を感謝し、また信頼し、受け止めていく、そのような、信仰を持つことができるようにお支えください。またどうかまだ信じておられない方がおられたら、イエス・キリストこそ神が私たちにお使わしくださった唯一まことの救い主であることを信じることができますように導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。